ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、新しい満足な、人生ですね。それから発展する日本。やっぱり祖国が発展する中で、毎日の生活が楽しくてしょうがないと。そういう中で人生を送りたいもんですね。お釈迦様がお悩みになったようにですね、やっぱり人間には、病気とか、老いとか、老いってのは年取るってことです。それから死とかですね。そういった、避けられない困難っていうのはあるんですけどね。しかし、それは、神様が与えてくれるとかですね、考えてですね、受け入れなきゃならないわけですね。しかし、その、病気とか、老いとか、それから死というもの以外はですね、幸いなことに自分の心持ち一つ、自分の行動一つで、うまくいくわけですよね。で、それを錯覚しているのが、アメリカなんですよね。アメリカ人ってのは本当に厄介なもんでですね、アメリカ人の中にもちろんいい人いましてね、よくわかってる人もいるんですけども、大半のアメリカ人はですね、貧乏根性なんですよね。この貧乏根性っていうのは大体やっぱりヨーロッパ資本主義から出てきてますから、そういう意味じゃその中心はイギリスだったとも言えるんで、アングロサクソンの病的精神状態っていうとちょっと失礼なんですけど、そうなんでしょうね。結局満足できない人生をわざわざ送るということですね。それはアメリカが一番わかりやすいんで、歴史も浅いんでわかりやすいんでね、アメリカ、このシリーズでアメリカのこと言ってるわけですけども、とにかくアメリカのボストンあたりに、来たらですね、自分たちを助けてくれたインディアンを全部殺して、メキシコも嘘ついて、テキサス取って、それでカリフォルニアまで来ると。で、アメリカはすごい富が、アメリカ大陸というのは非常に鉱石もあるし、資源もあるし、土地も広いしですね、平らだし、非常にいいんですけど、それを全部取って、それでもまだ貧乏根性ですからね、俺は貧乏だと思ってるわけですよ。だから明日金また儲けなきゃ、金また儲けなきゃと思ってるんですね。それで嘘を構えて、カリブ海に出るわ、太平洋は取るわ、フィリピンを取って、日本を取って、ベトナムに行って、アフガニスタン行って、イラン行って、イラク行ってと。それで、だんだんこじれてくるから、戦争ばっかやってるとですね、今度はグローバリゼーションっていうのを思い起こして、国境いらないと。これは前から、マクドナルドとか、ケンタッキー、フライドチキンとか、そういった個別のものでもやってるんですけどね。それを次々と、最初自動車とか、そういう生産品でやろうと思ったら、日本とかドイツとか現れてきて、これがお肉らしいと。もうとにかくドイツと日本は叩きながら行くと。今方針ですね。だけど、例えば医療とか、そういうふうなことになるとなかなかうまくいくんで、それを今進めようとしてるわけですね。つまり世界中の富を取るまで、世界取ったらどうするんですかね？月でも行くんですかね？貧乏根性ですからね。どこまでも自分たちは貧乏だと思ってるんですよ。満足する生活っていうのがわからないんですよ。哲学がないとも言えますね。人間はどういう状態で満足するのかということが理解することができないんですね。ですから病気とか老人になるとか死ぬとかいうことを別にすれば、人生は結構楽しく豊かにやっていけるっていうことを知らないんですよ。俺は貧乏だ、俺はこのままでは貧弱な生活をすると思ってるわけです。で、それで自分で働いて自分で価値を出して、その価値の分だけ豊かになるっていう思想ならいいんですけど、そうじゃないんですね。人のものは自分のものっていう思想なんですよ。これこのねシリーズの最初から2番目の時に言ったんですけども、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう考えじゃないと貧乏根性から抜けられなくなっちゃうんですね。そうすると、人のものは人のものじゃないから、自分が豊かになろうと思って一番手っ取り早いのが、人のものを自分のものにするっていう。それも嘘をついてするっていうのが一番楽ですね。それに遭遇しちゃったのが、2年前に僕が 参政党っていうところで活動してみたらですね、全員で参加しましょうつって、運営党員、党員、まあ、一人当たり4000円月に取るでしょ？だ年間5万円ぐらい取るわけですよ。それで5万円ぐらい取って、それでみんなでやりましょうって呼びかけて、そしてみんなで一生懸命やってたら、政治活動やってたら、その隙に何をやったかったら、規則をこすると変えてたわけですね。3回変えましたか。今、新潟で訴訟になってますから、あれで裁判が正しくやってくれればいいんですけど、まあ簡単には詐欺みたいなもんですね。それどういうふうに変わったかっつったら、みんなが気がついてみたらですね、1年半ぐらいだって気がついてみたら、みんながものすごく忙しく働かされるもんですから、それはまたそれでいいんですよ。それはもう覚悟の上で、参政党員になったんですから、一生懸命街頭に出てはビラ配ったり、応援演説の会場を取ったり一生懸命してたんですよ。それで地方選挙がまあ1年半ぐらいで大体終わって、はと気がついたら、あれ？規則が変わってんじゃないの？どういうふうに規則が変わってるかっていうと、党首も、それからボードと言われる中央部分で執行部ですね。全部、誰かが勝手に決めると。独裁の方がいいとか言ってですね、事務局長が全部決めちゃうと。それで党首も選ぶ権利もないと。なんで自分たちは1年に5万円も払ったの？で、それ4万8000円ですよ、なんて言われたってね。時間は使ったし、交通費は使ったし、通信費は使ってるわけだから。それは5万円じゃとても叶いません。これでもうみんなが、それちょっとないんじゃないの？最初言ってること違うじゃないの？って言ったら、いえいえ、規則変えたんです。こういうわけですね。それでもう多くの人が出て行ってしまう。もう嘘ですからね、嘘をついた。で、その、みんなが、運営党員が払ってた5万円は、インマイポケットしちゃったわけですね。それに、選挙やって、もうその人たちにものすごく働いてもらって、地方議員なんか当選したり、票があれしたから、その政党助成金をもらって、それもインマイポケットしちゃったわけですね。活動はしないと。政治的活動はできるだけしないと。だから、できるだけインマイポケットと。旅費、遊びに行ったりなんかするっていうことですね。まあこれが一番簡単な例ですね。アメリカ人はまだ努力しました。そして他の国に嘘ついて戦争を始めて、まあ自分たちの血も流してね。しかしその相手の国の富を取ってしまうと。ハワイはハワイで取ってしまうと。こういうふうにフィリピンを植民地にすると。まあ参政党の方式はもっと簡単ですよね。まあ口で騙してお金を取って返さないってやつですからね。これは一番簡単な方法ですね。だけども、それに似たことをやってるのが、実は世界の経済界でもあるし、ダボス会議なんかまさに聞いてるとそうですね。日本の経済界も実はそうなんですよ。先がないんですね。まあ、やっぱり地球には資源も有限だし、環境も一応有限ですよ。だそういったものを追求すれば、貧弱な生活になるっていうのは分かってるわけですね。だけど回答が見つからないんですよ。回答は実は貧乏根性であるっていうことなんです。それで、貧乏根性を解消することはできないんですよ。どうして貧乏根性を解消することができないかっていうと、自分が今貧乏だと思う、どういう状態でも思っちゃうんですよ。ええ、これが面白いんですね。例えばホテルに泊まるとすると、ホテルに泊まってシングルルームに最初泊まると。そうすると1万円で済むと。ところが、ベッドが2つあった方がゆっくりできると。で、これで2万円で泊まると。そのうち、スイートがいいと。スイートってのは家みたいになってるやつですね。まあ、10万円かかると。いや、この方がいいじゃないか。どんどんどんどん貧乏根性ですからね。シングルルームで満足しないんですよ。俺は貧乏だっていうの錯覚してますからね。だから金持ちにならなきゃいけないと思ってるんですね。強く思ってるんですよ。そうするともう際限なくそうなる。そうなると、まあもちろん国民全員がね、スイートに泊まるわけいかないんで、そうすると俺だけってことになるんですよ。俺だけってことになるとそこで今度は嘘をつかなきゃいけないですね。まあ参政党ほどひどい嘘ではないけど、嘘はつかなきゃいけない。どういう嘘かっていうと、例えば、まあトンキンワン事件なんか典型的ですけどね、ベトナムを取りたいと思うと嘘をつかなきゃいけない。自分のアメリカの駆逐艦をアメリカの戦闘機が攻撃して、それをベトナムが攻撃したと嘘を言うってやつですね。 まあ、イラク戦争、この前のイラク戦争の時は、頼んだカメラマンに油、原油を、汚い黒い原油を海鳥にかけて、かけたものを写真撮る。朝日新聞の手口と同じですね。朝日新聞、サンゴが傷んでるっていうのを、カメラマンがまず潜ってサンゴをナイフで削って、で、また次のカメラマンが潜っていって、その傷ついたサンゴを撮って、それを新聞の一面に載せるっていう、こういう自作自演のやつですね。こういうやつやり始める。イラク戦争の時にはもう一人、中学生かなんかの少女を利用して、イラクはひどい政治をフセイン大統領がやってるってことを涙ながらに話させる。これ、後になってお金もらって演技したんだ。実はイラクに住んでなかったんだってことは分かっちゃうんですけどね。だけど嘘をつかざるを得ないんですよ。それはもう嘘をつかざるを得ないんですね。だからまあ、サンセットと似たようなことなんですけど、嘘をついて、でみんなをある気持ちにさせて、それでそこから金を巻き上げるっていう、まあそういう方式ですね。まあ、イラクの場合は、イラクのフセイン大統領が、やっぱり自分の国、イラクから産出される石油は、やっぱりイラクのものにしたいと。イラクの人々が少しでも楽な生活をできるようにしたいっていうのを妨害したわけですよね。嘘をついて妨害して、その富を自分のところで使うという。まあ、こういう典型的な戦争ですね。今はまあ、ウクライナの戦争もややそういう傾向があるんですけど、あんまりこれ言いたくないんですけどね。ところがね、日本の経済界も、だから世界のアメリカ人がそういう貧乏根性を持ってるんですから、日本のあの経済界も、僕に向かって経済が知らない、武田は経済知らないって言ってる人たちは、みんな実は貧乏根性で僕すれ違っちゃって、僕ね、あんまり反論してないんですよ。経済は貧乏根性じゃいけないと思ってるんですよ。少しでも金を稼がないと経済にならないと思ってるんですよ。GDP を増やしていかないと経済じゃない。発展させなきゃダメだと思ってるんですね。だから、例えば人手不足だったら、人手不足じゃないようにしなきゃいけない。収入が今、例えば460万なら460万を倍にしなきゃいけない。いやいや、それはね、一つは経済学の人たちが哲学がないってことに一番よるんですね。じっくりものを考えて、本当に日本国民が満足で、幸福な人生ってどこにあるのかっていうのがね、分かんなくなっちゃうんですよ。一つはやむを得ないとかあるんですね。まあ中小企業の社長さんなんか、もう私なんか知ってる人みんないい人ですよ。みんないい人だけどみんな貧乏根性。例えば最初はそうじゃないんですよ。例えばよくネジ工場なんて言いますから、ネジ工場の社長さん考えるでしょ。最初はもう一生懸命2、3人の従業員と一緒にね、ネジ、いろいろ特徴のあるネジを作って、それを売り込み歩いて、もう一生懸命やるんですよ。本当に工業のためにやるんですね。じゃあそのうちだんだんだんだん変わってくるんですよ。従業員が20人になり、100人になって、ある程度経営が安定してくると、まあ、ゴルフをやりたくなるんですね。で、ゴルフも、まあ一週間に一回ぐらいやったら、まあ本当に付き合いとしてのノーマルなゴルフなんですけど。まあやっぱり毎日ゴルフやりたいんですね。じゃあ社長の仕事をする人を作って、その人にまあ仕事の大半を任せといて、まあ自分はやっぱり取引先とゴルフでもしなきゃつってですね、まあ、週に3回ぐらいゴルフするんですよ。だからそういう人たちとやっぱり酒も飲まなきゃいけないと思って飲むんですよ。それもだんだんだん最初はまあね、普通の料理屋に行くんですけど、僕が見てるとだんだんだんだん高級になってきてですね、いやー武田先生あそこいいですよってこうなってですね、これで一食1万円2万円になってくるんですよ。じゃあそのうちね、そういうところってのは結構魅力的な女性がいるんですよ。そういう女性と付き合い始めるんですね。で僕なんかに、あの子いいでしょと。最近付き合ってるんですよ。そのうちね、それが5年ぐらい経ちますと、ね、その同じ子じゃないんですよ。別の子に変わるんですけどね。女の子に変わるんですけど。僕ね、ちょっと家内とうまくいってないから、離婚しようかなと思って、今度は真剣に考えてるんですって言い始めるんですよ。もう、典型的なんですよ。車もそうなんですね。最初は商用車みたいに乗って一生懸命やってるんですよ。油まみれになって。まあ、そのうちふっと見るとクラウンかなんか乗ってるんですよ。で、そのうちちょっと見ると今度レクサスかなんかになってるんですね。で、今度言うことが変わってくるんですよ。いやー、この前レクサス盗まれちゃってねーって、600万もしたのに盗まれちゃってもうね、困ってんだ。こうなっちゃうんですよね。じゃあ注文してみたら2年先なんだ。こうなってですね、あ、この人かつてね、貧乏根性がなくて一生懸命働いてたのに、 いや、随分貧乏になったもんだなと。ね。商用車が物足りなくてクラウンを買う。クラウンが物足りなくてレクサス買う。レクサスが盗まれたって言って、苦情を言うっていう風になっちゃうんだな。それで、その頃になるとですね、週に3回ぐらいゴルフして、まあ5回ぐらい外に飯食いに行って、それで奥さん、家にいるからいいやつって、外に女性作ってっていうのになるんですよ。これね、つまりどうしても貧乏根性なんです。その社長はね、自分が貧乏だってことに気がついてないんですね。ええ。お金を求めて自分は他よりか金があると思ってます。で、金があるっていうことが自分の希望ではなくて他の人との比較で優位性を感じるんですね。まあなんか自己認証とかいう言い方もありますけどね。つまり、今のビジネス自体が考えが哲学がないもんですからね。だから貧乏を想像しちゃうってことなんですよ。もともと貧乏じゃないのに貧乏を自分で作っていってるってことですから、なかなかこれがね、大変なんですよ。ええ。で、結局は、まあ、中小企業の社長さん今言ったんですけど、大企業の役員さんとか、まあ、部長さんなんかみんな同じなんですね。自分がどの時点で満足な幸福な状態かっていうことを頭で考えないわけですよ。それで、もう家庭もむちゃくちゃ。こういう関係も本当はむちゃくちゃ。ええ。それで、だんだんだんだん自分は貧乏神に取り付けられてやる。そして、日本も資源がもう入らないぐらいなことをやりますから、どんどんどんどん日本自身も貧乏になっていく。そういうことになるんですね。ですから、この病気はアメリカ人だけをあまり非難することできないんですよ。アメリカ人と同じように、貧乏になる人をどんどんどんどん作っていってしまってるっていうことになるんですね。だからそれが一番困るわけですよ。ただ現代というものが、まあだからここまで人の名前が出てるんですけど、ああいう人こういう人ね、本当に貧乏根性で、そうするとね、その貧乏っていうのは今度は人と比較して比較優位性っていうんですかね、人よりか自分が優れてると。例えば学校時代はあんまり成績良くなかったけど、ほら見てみろと、俺社長になってね、奴よりか全然いいとこで食ってるし、っていうね、そういうような意識になるわけです。だからこれが、つまり人間の品性とか、本当の人生の目的とか、それから本当に人生で、その人が満足した生活っていうのをしたことがないっていうね、まあそういうことにもよるわけですね。ですから、この問題非常に深い内容を持ってるんですが、しかしね、しかし、絶対に私たちはそこまで行かないといけない。ええ。そもそも封建時代はそこまで行ってたわけですから。それが、この資本主義社会の自由競争の自由と平等、力の制限の中の自由と平等っていうのも社会に導入したために、今話したような中小企業の親父みたいなのが出てきて、貧乏の創造を今してると。貧乏の創造しては生産量を増やし、貧乏を創造しては生産量を増やして、そして環境が破壊したの。何？いろんなことを言って、それでさらにこの貧乏を想像して、さらに、我々の将来がなくする方向に、袋小路の方に入っていってる。いうのが、この第2章で、どうしてもはっきりしとかなきゃならないことですね。まあ、それを、今日はお話しいたしました。